苦しみ、そんな時いくらかでもお役に立てればというのがこの番組です。各界の専門家があなたのご相談に応じております。パーソナリティは加藤泰三さんです。
こんにちは、加藤泰三です。あなたの人生の物語を聞かせてください。正直に話すことで悩みを解決する力が生まれます。それは絶望が希望に変わる時です。もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
こんにちは。
こんにちは。最初に年齢を教えてください。
43歳です。
結婚しています？
はい。
ご主人何歳ですか？
48です。
お子さんは？
4人おりまして、
はい、
一番上が高校3年。
はい。男の子、女の子は？
はい、男の子です。
男の子、はい。次は？
で、2番目が高校1年生で、こちらも男の子。
はい。
で、3番目も男の子で、中学1年生です。
はい。
一番下が娘で、年長さんです。
はい、わかりました。それで今日はどんな相談ですか？
中学1年生の息子のことで相談しました。
はい。
ここ3日間学校に行かなくなりまして、
はい。
それで、なんか、どのように彼と接して、どう対応していっていけばいいか。
はい、はい。
はい、
かります。
相談したくて電話しました。
はい。で、今中学校1年生ということですけど、小学校の頃は別に何の問題もなく、ごく普通な小学生だったわけ？
はい、そうです。元気な小学生で、小学校と中学校の今回休むまでとして休んだことがなくて、
はい、
元気に通ってたんですけれども、小学校6年生の時は、
はい、
どちらかというと中心的な存在で、かつ生活を送ってた感じです。
で、今までにこういうことはなかったわけですね。今回初めてですね。
そうですね、学校休むっていうのは初めてです。
初めてですね。
はい。
で、中学校でなんかクラブ活動はどんなことなんですか？
スポーツをやってまして、
はい、
一応成績がいいので、県の強化選手にも、
はい、
選ばれてはいたんですけれども。
それ競技は何ですか？
はい。競技は陸上です。
陸上、はい。
はい。
あなたのその今の家庭、スポーツが好きなんですね。
はい、そうですね。私も、はい、夫も陸上を
やって。あなたも陸上やってたの？
はい、そうですね。結構その競技に携わっていることも多くて、ただ日常生活がいつもそういうスポーツでやってるっていう、そういう状態ではないです。私たちも別にもう離れてしまったので、はい、特に熱が入ってるわけでもないので。
高3高1という上の男の子2人はスポーツはどうなんですか？やるのやらないの？
長男はやっぱり同じ陸上をやってます。
陸上やってました
。はい。ただ中学の時はやっぱりちょっと思春期のこともあって、何もやってなかった、それで自分はこう、体力もつけなくっちゃっていうんで、陸上を選んで一人で練習ができるからっていうんで、学校の陸上部に入って3年間通ったんですけど、
で今1年
は、はい、次男は全然違うスポーツを、中学も高校も全然違うスポーツを選んで、そちらはチームプレーの競技を選んで、本人マイペースでやってます。
そうすると、とにかく男の子3人スポーツだよね。で、最後のその女の子は小さい子だっていうこともあるけど、そうでなくたとしてもこれは女の子ですから、スポーツできる、動機ならもう全然自分ではないけれども、この中学校1年生の男の子にとっては、やっぱりスポーツっていうのはすごい大切な 自分の存在価値だもんね。で、それがかなり無理をしてたっていうことはないんですか？
そこまで考え及んでなかったですね。本人も6年生の時にちょっと、まあ、市内大会でちょっといい成績を取ったので、
うん、
まあ、本人もその時あたりからこう自分に自信のあるものとしてちょっとやってみたいっていうふうに言い始めてたので、
うん、
中学になってやるっていうよりはそれがきっかけで、じゃあ自分は何をやろうかなって選んだ時に、うん、まあそこに行った、
っていうことね。はい、で、今日のあなたの相談っていうのは、そのスポーツの選手で強化にまで選ばれた彼が、
はい、
3日間不登校。3日間っていうのは完全に、どっか、合格だから行くとはっていうんじゃなくて、完全に3日間行かないっていうことですね。
あ、そうです。で、前の週の週末2日間は遅刻でした。
うん。で、今度はもう3日間行かないと、は
い、そうですね。で、もうこの前の一月前あたりからもう朝起きるのが辛そうになっていて、
うん、
で、毎日こうベッドから布団を剥がして引きずり出して起きなさい起きなさいというような生活を続けてしまっていて、うん、
そうすると、プロセスから行くと、まあ、小学校の6年生クラスの中で中心的な役割をやって、ところがある段階からだんだんと無気力になって、起きられなくなって、起こされて、そして学校に遅刻するようになって、はい、そしてついに3日間不登校ということができたと。
はい、
そうしましょうということですね。
はい。
はい、わかりました。今日はスタジオに幼児教育研究の大原明子先生がいらしたので伺いたいと思います。
はい、はい、
こんにちは。
こんにちは、お世話になります。
いや、お母さんの話を聞いていて、
はい、
なんとまあ情報の少ない相談なんだろうと思ってるんです。
あ、すいません、
ね、
はい、
それなぜかというと、結構あなた人見てるんですね。加藤先生ってまあその新薬で耐えたんですけど、親しくなったらって距離感がないんですよ。
はい、
ダラダラダラーって話してるんですね。これはあなた一面、
はい、
あなたの一面なんですね。
はい、
でね、はい、まず不登校の話なんですけども、
はい、
一般的ですよ。不登校は5分の3は家に問題があるんです。
はい、
そして5分の2が学校で問題が起きているんです。だけれども、はい、家でその子がお母さんから所属ね、このあなた、はい、ここにあなたたちの家があるんですよ、あなたはここにちゃんとした場所があるんですよっていうことを受け入れられた子供は、うん、学校でいじめにあっても乗り切るんです。これ
あ、はい、
これはね、間違いないんですよ、
うん、
人間の生きる能力っていうのはね、誰かが自分を信じてくれる、うん、待っていてくれる、許してくれる人がいた場合にですね、うん、
はい、
学校が24時間じゃないわけですよ。
はい、
辛かったら家に帰って話そうとかあるんですね。ですから、はい、不登校の問題は一応一般的なその情報だと5分の3は家だと言っていますけれども、
うん、
私みたいに実践体験の勉強しているものにとっては、はい、ほとんど家が問題だと私は思っているんです。
はい、
私は今日今お母様の全部話を見ていると、
うん、
お母さんが非常に感情的で、
はい、で、あ、それは
そうです。あ、そうですか。芯は強いけれども、はい、気性が強いんであって、
はい、
芯は弱い方だなと思って
ます。ああ、図星です。
そうですか。ですから、はい、この3日間の不登校も、うん、それから週末の遅刻、うん、もうあなたはすでにそこで状況を知ってるはずなんです。あ、危ないなってのは。
はい。
で、その危ないのが、学校ではないことをあなたはご存知のはずなんです、実は。
はあ、そうか。私、どこかに、うん、多分、責任があるんじゃないかと、なんかそのどこかに責任が、
うん、
どこかに原因があるっていう原因探りをこの3日間してました。なんか自分じゃなくてこう学校の原因探し、あとは彼本人の例えばこう何かこう思春期特有の 病気が発症してるんじゃないかとか、なんかそういうことばっかり考えてます。
ですから、その、はい、あの子はああした、こうしたってのは抜きにして、はい、まず、今始まった時点で何をするかなんですね。
はい、
生活スタイルはできてるかどうか、規則。
はい、
何時に起きて、何時に寝る、はい、食事は何してるかっていうのは、今、きちんとなされていますか。
今、不登校になってからは、できてないです。
不登校でも、必ず、学校に行く時間に起こす。
はい。
自分で起きる。
はい、
寝る時間は、まあ、中1ですから、11時にはもう遅くとも寝ないとね。
はい。
それから、食事だけは気をつける。
はい。食事は、はい。
それをきちっとお母さんが、学校休んでも、
はいはい、
あなたのすべきこと、生きるためにすべきことはってことでね、生活の基準が離れた子、はい、乱れた子に、事実は言えないんですよ。
はい。
どんなにお母さんがうるさくっても。でも、お母さんがどんなに気楽にね、その、世間から見ていい加減なお母さんだよね、あの子って言っても、あの子はなぜしっかりしてるかと思うと、そのお母さんは、生活基盤だけは子供には気づいてるんですね。
うん、
子供っていうのは、愛も一つの生活基盤なんです。お母さんが自分をどれだけ愛してくれたんだろうか、
うん、
それも生活なんですよ。今日何時に帰ってきてね、この食事だからね、必ず愛ってのはあなたは好きなものではなくって、
はい、
その子の年代に応じた生活の時間割をお母さんが崩さないことも愛なんです。
はい。
不登校は自分が守る人が誰もいない、
はい、
常に僕を批判的に見ている。
うん。
で、いつもどうしようどうしようとおろおろしてる親。
うん。
だったらいいよ。もっと困らせてやろうってなるのも不登校なんですよ。
はい。多分そうじゃないかなと思ってます。
わかります？
はい。
先生からありますね。
はい。
はい。ちょっと、付け加えますとね。
はい。
不登校の研究っていうのは、半世紀以上前、世界中で始まってるんですね。ヨーロッパでもアメリカも。うん、で、最初はね、スクールフォビアって言って、学校恐怖症って言ってたんです。
うん、
学校恐怖症ってことは、学校に問題があると思ってたわけです。
あ、
そのうちスクールフォビアって言葉はおかしいんじゃないかってなってきたわけですよ。
はい。
つまり学校恐怖症じゃなくて、学校恐怖症って言っちゃうと、うん、なんか学校に問題があるんだけど、いろいろ調べていくと、どうもこういう家庭のこういうところに問題があるっていうのが分かってきたんです。
うん、
お父さんもお母さんも陸上部でスポーツなんですよね。うん、
はい。
そうするとね、どうしてもね、スポーツが価値観、の中心になるんですよ。スポーツのできること、
うん、
スポーツのできない子っていうのが、
うん、
あと子供はとにかく親に受け入れられたいわけですから、
うん、
無理をしてもこの中学校1年生の三男はスポーツをした可能性があるんですよ。要するにそういう人じゃないと価値がないんですよね、この家では、
うん、
だから陸上やってないと居場所がないんだよ。だから要するに陸上がうまくできなくてもね、なんか自分の好きなことをやったり、あるいは見つからなくてもいろいろ探してみたりね、いろんなことをやっても、あなたはここの家の息子なんだよっていう、
はい、
スポーツができなくてもできてもあなたは我が家の三男なんですよっていう、こう居場所を与えるっていうのかな。だからあなた自身が視野を広げて子供を見るっていうことが大切じゃないでしょうかね。
そうですね、
と思います。
はい、
よろしいですか。
わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
家の価値観がその子から居場所を奪う時があります。
わあ、寝過ごした。時間戻して。
過ぎた時間は戻せません。
ああ、若い頃のピッチピッチのお肌に
戻られへんかな。
過ぎた時間は戻りません。
しもた、昨日ラジオ聞き逃した。
過ぎた時間は1週間だけ戻せます。
え、
聞き逃したラジオ番組は過去1週間まで遡っていつでも好きな時に聞くことができる。それがラジコのタイムフリーです。ラジコの中のタイムフリーという文字をクリック、聞きたい番組を選んでください。
そのラジコがどうやって聞いたらええかわからへんねや。
お困りの場合はラジオ大阪のホームページからポチリ。
聞き逃した番組タイムフリーで聞けてよかったわ。
朝から深夜放送、お休みの日にまとめてゆっくり、ラジコのタイムフリーでお好きな時間にお好きな番組をお楽しみください。
有料音声配信サービスオーディブルで司馬太郎作品がお聞きいただけます。スマートフォンやタブレットにオーディブルのアプリをインストールするだけで、いつでもどこでも司馬太郎短編傑作選が音声で楽しめます。軍師二人や人切り伊蔵、桜田門外の変など司馬太郎短編傑作選の中から厳選した23作品の他にも、小説や文学作品、ビジネス書など数千タイトルが月額1500円で楽しめます。また司馬太郎短編傑作選23作品はiTunes ストアでダウンロード購入もできます。竹下恵子さんをはじめ実力派の声優陣が読む司馬太郎作品をぜひオーディブルでお楽しみください。 お送りしましたテレフォン人生相談。今日のご相談相手は幼児教育研究の大原恵子さん。パーソナリティは加藤大蔵さんでした。なお人生上の悩みについて相談ご希望の方は今日水曜日の午後1時半から3時まで電話でのご相談をお受けします。東京03-3211-3288、または3211-3299へお電話ください。間違い電話のないようにお願いします。
キャッシングの過払い金は中央事務所で返金手続き。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。過払い金でいくら借金が減り現金が戻るのか5分で無料診断。お電話に抵抗がある方は匿名でも構いません。0120-70-80-90 70-80-90。
お父ちゃん車欲しい。
ん、諦めようか。ちょっと待ってください。
え、
私マンデーの日枝です。マンデーの乗るだけパックなら大丈夫。月々1万円で新車の軽自動車に乗れます。
ほんま？早速マンデーで聞いてくるわ。
0725-43-2355マンデーやで。お母ちゃん、
花には水を、人には優しさを、膝の痛みにはロコフィット GL、 新しいタイプの関節通訳、大谷さんのロコフィット GL が正午をお知らせします。
ほんまもん、原田としゃれです。こんにちは、原田としゃれです。
こんにちは、工藤彩乃です。
スタジオに入る時間ギリギリになった
ギリギリ
というのはスタジオで向こうにあなたのお友達の津吹美優ちゃんがいまして、
めっこいけ今日も。
で、津吹さんと話してて、はい、気がついたら40秒前で慌てて飛び込んできました。しばらくあの津吹さんと話しようか言ってたら、はい、うちの AD がダメですと言って今腕引っ張られて
生放 校の時間ですからね。
スタジオに入ってきたという。
ただでさえも遅いのに。
最近のうちの AD、上中 AD なんですが、はい、怖くない。